証人は動くことも容易でない老体であったが、検事のために僧図の坊へ来て護身の法を行ったりしていた。彼がれなところどころが消えるような声で経を読んでいるのが身にしみもし尊くも思われた。経はだらにである。今日から源氏の迎えの一行が山へついて、病気の全快された喜びが述べられ、御所の御使いも来た。僧図は珍客のために良い菓子を草々作らせ、谷間へまでも珍しい料理の材料を求めに人を出して、凶王に骨を折った。まだ今年中は山ごもりのお誓いがしてあって、お帰りの際に今日までお送りしたいのができませんから、帰ってご訪問が恨めしく思われるかもしれませんなどと言いながら、僧図は源氏に酒を勧めた。山の風景に十分愛着を感じているのですが、陛下にご心配をおかけ申すのももったいないことですから、またもう一度この花の咲いているうちに参りましょう。宮人に行きて語らん山桜、風より先に来ても見るべく。宮人に行きて語らん山桜、風より先に来ても見るべく。歌の発声も態度も見事な源氏であった。僧図が、うどんげの花待ちえたる心地して、宮間桜に目こそ映らぬ。うどんげの花待ちえたる心地して、宮間桜に目こそ映らぬと言うと、源氏は微笑しながら、長い間にまれに一度咲くという花はご覧になることが困難でしょう、私とは違いますと言っていた。岩窟の商人は杯を得て、奥山の松の戸細をまれに開けて、まだ見ぬ花の顔を見るかなと言って、泣きながら源氏を眺めていた。商人は源氏を守る法の込められてある毒子を献上した。それを見て僧図は、聖徳太子が百済の国からお得になった金剛子の数珠に宝玉の飾りのついたのを、その当時のいかにも日本のものらしくない箱に入れたままで、薄物の袋に包んだのを、御用の木の枝につけたものと、金瑠璃などの宝石の壺へ薬を詰めた幾個かを、藤や桜の枝につけたものと、山寺の僧図の贈り物らしいものを出した。源氏は、岩窟の証人をはじめとして、上の寺で経を読んだ僧たちへの伏せの品々、料理の詰め合わせなどを京へ取りにやってあったので、それらが届いたとき、山の仕事をする下級労働者までが、皆相当な贈り物を受けたのである。なお、僧図の道で図経をしてもらうための寄進もして、山を源氏の立っていく前に、僧図は姉のところに行って、源氏から頼まれた話を取り次ぎしたが、今のところでは、なんともお返事の申しようがありません。ご縁がもしありましたら、もう4、5年して、改めておっしゃってくだすったら、と、天君は言うだけだった。 源氏は前夜聞いたのと同じような返事を宗津から伝えられて、自身の気持ちの理解されないことを嘆いた。手紙を宗津の召使いの小あらわに持たせてやった。夕まぐれほのかに花の色を見て、今朝は霞の立ち蔵を患う。帰り歌は、まことにや花のあたりは立ち行きと、かすむる空の景色をもみん、貴女らしい品のよい手で飾り気なしに書いてあった。